聖書をお読みいたします。マタイの福音書23章1節から12節。その時イエスは群衆と弟子たちに語られた。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では上座を、街道では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだけです。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。お祈りいたします。聖なるご慈愛の神様、今日もあなたがこの世界を御心に留め導いてくださっている神であることを賛美いたします。御子イエス様を遣わし、なお憐れみを垂れ、私たちとこの世界を顧みてくださっていることを感謝いたします。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今日も街道に集っての礼拝を行うことはできず、それぞれがご自宅等にてこの礼拝のひとときを捧げておられることと思います。緊急事態宣言は5月6日までと定められましたが、なお延長が必要な状態になっています。感染者の数も減ったかと思えば、また元に戻っているような、先の見えない中にあります。しかしどうかこのような中でこそ、私たちはあなたの御手に信頼をして、御言葉に聞き祈り続ける生活を大切にするものとさせてください。そして皆が崇められるように、御国が来るように、そしてあなたの御心がなるように、祈り続けるものとさせてください。どうか一日も早くウイルス収束の日を主が来たらせてください。苦しみの中にあるお一人お一人をあなたが憐れんで、癒しと救いをお与えくださいますように。最前線でその身を危険にさらしながら仕えてくださっている方々に、上からの支えと報いをお与えください。また為政者の上に良き知恵と力を与えてくださいますように。社会の中で弱い立場にある方々に必要な支えと支援が届きますように、一人一人の心と魂が守られて、あなたに叫び祈る心、そしてあなたを求める思いをあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。今日は日本長老協会の設立27周年を記念する日でもあります。1993年の5月に2つの協会が合同して、ここまでの歩みをあなたが導いてくださいました。その恵みを思い起こして、あなたを賛美する時とならせてください。そしてこれからも日本長老協会が主の御心にかなう教会として御前に成長することができますように。この日を記念して大会に捧げます 献金を祝福してくださり、さらなる御国の前進のために用いてください。兄弟姉妹のお一人お一人のお顔を見ることはできませんが、主がこの週の歩みもお守りくださいますように。また共に集って礼拝できる日を待ち望みつつ、この時心を合わせて礼拝する時を私たちそれぞれにお恵みくださいますようにお願いいたします。ひとときを御手にお委ねして、私たちの教会の頭なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これから読んでまいりますマタイの福音書23章には、律法学者やパリサイ人たちに対するイエス様の厳しい批判の言葉が記されています。特に次回見ることになります13節以降では、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはうんぬんという言葉が繰り返し繰り返し出てきます。これらの言葉を読みますと、私たちは律法学者やパリサイ人たちはどうしようもない人たちだったのかと思うかもしれませんが、これまでもたびたび触れてきましたように、当時の人々はそのようには見ていませんでした。むしろ彼らはイスラエルの宗教に熱心な人たちで、特に律法を忠実に守り行おうと研究し努力している道徳的な人たちとして一般民衆から尊敬されていました。その彼らがあからさまにここで批判されています。予想もしなかった人々への思いもよらない厳しい言葉の連続となっているのです。しかしこれは批判することそれ自体を目的とした言葉ではありませんでした。一節にイエス様は群衆と弟子たちに語られたとありますように、イエス様は弟子たちと、そして耳を傾ける余地のある群衆に、律法学者やパリサイ人たちの誤った道を行かないようにと教え導くため、これらの言葉を語ったのです。正しい道、神の祝福の道こそを進むものとなるようにと。その目的に沿って、私たちは正しい道と誤った道を見分けて、真の救いの道、天の御国へと通じる道こそを進むものとなるように、これらの箇所を通して導かれていきたいと思います。まずイエス様は2節で、律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についていますと言いました。モーセの座とは、モーセの律法について人々を教え導く立場に彼らがあるということを意味しています。その彼らについてイエス様は3節で、ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからですと言います。これはどういう意味でしょうか。イエス様はここで彼らの言うことはすべて正しいと承認しているわけではありません。彼らの教えには様々な誤りがあるということをイエス様はこれまでも示してきました。例えばこの福音書の15章にもそのことが記されていました。ここの前半の意味は、あくまでも彼らがモーセの教えを正しく取り継いでいる限り、それに聞きなさいということです。そのことよりも強調点は後ろの方にあります。彼らは言うだけで実行しないと。さて、これは本当にそうでしょうか。彼らは口ばかり達者で行いのない人たちだったでしょうか。先に触れましたように、律法学者やパリサイ人たちは道徳的な人たちとして一般民衆から尊敬されていました。ですから彼らに行いはあったのです。5節に、彼らがしている行いは とありますように、彼らは行いをしていました。ところが、イエス様によると、彼らは言うだけで実行しないとなっています。彼らとしては行っていても、神様から見ると実行していないと評される。一生懸命宗教的な行いをして、人々からさすが道徳的な人たちと称賛されていても、神から見ると何もない。これが大きな問題ですね。つまり彼らの行い、それはそこにあるのですけれども、それは神の前に良しとされるものでは全然なかったということです。だからこのような彼らを真似ないように、この彼らの間違った道を行くことがないようにとイエス様は群衆を教え諭しているわけです。4節に、また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるとあります。彼らはモーセの律法を解釈していろいろなアドバイス、指針、ガイドラインを作りました。言うまでもなく、モーセの律法はある特定の時代に語られたものであって、あらゆる時代のあらゆる状況にこと細かくどのように適用すべきかまでは書いてありません。ですからイエス様の時代に生きていた人々もモーセの教えを自分たちの状況にどのように当てはめ実践したらよいのか、パリサイ人たちにたびたび尋ねたことでしょう。その求めに応じて彼らは多くの規定を定めました。その結果、彼らは人々の上に重くて追い切れない荷を束ねてドサッと乗せるようなことをしてしまっていたわけです。これは人間の教えが神の言葉や神の戒めにとって変わるときに起こってしまうことです。神様の律法を本来の意図に沿って正しく解き明かすなら、それは人々に自由を与え、命を与え、そして喜びに満たすはずです。ヨハネの福音書8章32節でイエス様は、真理はあなた方を自由にすると言われました。また旧約のダビデは神の戒めを指して、どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それは蜜よりも私の口に甘いのですと歌いました。また律法の真の解釈者であるイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと言われ、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いと言われました。ですから律法はそのように解き明かされてこそ本当です。ところが、人間の教えが上に来ると、それは人を生かすどころか苦しめるものになってしまう。苦しみあえいで助けを求めている人々にますます重荷を束ねて負わせる結果になってしまうのです。そうしておきながら、彼らは指一本貸そうともしなかった。様々な自分たちが作った規定を、あの人たちは守らない人、守れない人たちだと見下すだけだったのです。こんな彼らの大きな問題点をイエス様は5節以降で明らかにしています。それは、彼らは様々な行いをしているけれども、その行いはすべて人に見せるためのものであるということでした。そこに聖句を入れる小箱という言葉が出てきます。第3版までは経札の幅を広くしたりと訳されていました。これは例えば申命記6章6節から8節にこう記されていることに基づく彼らの適用でした。申命記の6章6節から8節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつき、 記章として額の上に置きなさい。彼らはこれを文字通りに適用しました。これらの聖句を記した紙、それを入れた箱を腕あるいは額に結びつけました。このことによって本当に自分自身が御言葉を心に留めるようにするというならば、それはそれで良いのです。しかし彼らがこのようにした第一の目的は、人にそれを見せるためということでした。私は神の言葉をいつもこのように体にくくりつけて心に留めていますと人々にアピールするため。インターネットなどで調べるとすぐわかりますが、本当に額の上に小箱をつけて頭の周りを紐で結ぶわけですね。そんな小箱が顔の正面に、その額のところについていたら、嫌が上にもそれは目につきます。その小箱をどんどん大きくして、私は敬虔な人間です、神の言葉をこのようにして覚えていますと人々にアピールする。また衣の房については、民数記15章38節から39節にこのような言葉があります。イスラエルの子らに告げて、彼らが世々にわたり衣服の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、みだらなことをする自分の心と目の欲に従ってさまよい歩くことのないようにするためである。これも正しく用いて主の命令を実際に思い起こすようにするならば、それは良いわけです。ところが彼らは、いかに私は律法を大事にしてこれを守り行っている人間であるか、そのために一生懸命努力している人間であるかということをアピールすることに一生懸命であった。そのためその房をどんどんと長くしていく、まるで周りの人々と競争するかのように。6節と7節も同じですね。彼らは宴会の神座や会堂の定席を好むとあります。そこに座って人々から高く評価されている自分であるということを確かめたい。また広場で挨拶されることや人々から先生と呼ばれることもそうです。先生という言葉には印がついていて、欄外に原語はラビと記されています。これはもともとは私の偉大な方という意味です。私にとって偉大な方、私にとって大きい方、そのように言ってもらいたい。そのためにいろいろな行いをするのです。それは結局全部自分のためです。考えているのはいつも人々からの称賛であり、自分の栄誉であったのです。さて、ここまで聞いて私たちはどう思うでしょうか。これだから律法学者やパリサイ人たちはと思うでしょうか。いや、むしろこれは人事とは思えない言葉として私たちに迫ってくる言葉でもあるのではないでしょうか。私たちも様々な行いをしています。しかしなぜそれらの様々な行いをしているのかと検討してみると、実は彼らと同じように人の目を気にしている。あの人この人から尊敬されたい、一目置かれたい、あなたは重要な存在であると評価されたい。そこで人に見せるためのパフォーマンスをすることにいつも不信している。信仰生活もそうです。神様への愛とか神様への誠実は、実は二の次、三の次、いやむしろ自分の視界から消えていると言ってもいいくらい。それで一番自分の関心を占めていることはといえば、目の前の あの人この人にこの私の行いはどう見られるか、またこれをどう見せるか、そのためにまあいわば神様を出しに使っている。このような人に見せる生き方から私たちはどれだけ自由であるでしょうか。突き詰めると結局私の生き方は全てこれになっているということはないでしょうか。イエス様はこれは間違った道だと言われたのです。この生き方を真似てはならない。私たちはどうしたらこの誤った道から抜け出すことができるのでしょうか。イエス様は8節以降で、しかしあなた方はと初めて行くべき道を示してくださっています。イエス様は8節で、あなた方は先生と呼ばれてはいけません。9節で、誰かを自分たちの父と呼んではいけません。10節で、また師と呼ばれてはいけませんと言っています。これはどういうことでしょう。クリスチャンの間ではこのような言葉は一切使ってはならないということでしょうか。教会でも牧師を先生と呼ぶべきではないし、あるいは CS 教師というような言い方もやめなければならないということでしょうか。しかし同じ聖書は一方である人々に教師という言葉を使っています。使徒の働き13章にはアンテオケ教会にバルナバやサウロを含めた複数の預言者や教師がいたと書いています。またエペソ人への手紙4章11節にはキリストご自身がある人を使徒、預言者、伝道者、また牧師、教師として立てたと語られています。あるいは今日見ている9節に、あなた方の父はただ一人、天におられる父だけですと言われているからといって、それ以外の方には父と使ってはならない、家庭でも父をそのように呼んではならないということにはなりません。ですからここに書いてある言葉を適切に使う余地はあるということですね。問題にされていることは、人々から高く評価されたり重んじられることを求めてこういった名で呼ばれることを自分自身願うようなものであってはならないということです。それはこの後の11節にありますように、自分を高くするものに該当することであって、その人はそこで言われますようにやがて低くされることに至るわけです。そうならないためにイエス様はここで大切な真理を示してくださいました。なぜ先生とか、あるいはラビと呼ばれてはならないのか。それはあなた方の教師はただ一人だからだと言われています。その一人の方とは10節にはっきり書いてありますようにキリストです。その一人の教師のもとであなた方は皆兄弟であると言われています。私たちは自分が教師と呼ばれることを好み、自らその地位を求めるかもしれません。人間の集まりを見渡して自分がそれらの人々の上に立ったということで、そのような気分になるかもしれません。しかしイエス様は曰く、あなた方の教師はただお一人である。私たちの真の先生はイエス様お一人のみです。この方はどんな他の人間の教師とも比較にならない別格の存在です。はるか上におられる真の教師です。この方を忘れて自分が何か立派な一方の教師であるかのようなふりをしていてはいけない。教師はただお一人です。あとは皆兄弟姉妹たちです。私たちはこのただお一人の教師を見上げて自分の部をわきまえなければなりません。この方を真に見上げるなら自分を教師だなどとはとても恥ずかしくて呼べないように思うはずです。 旧説の父もそうです。人間の間で我らの父などと呼ばれることは大層名誉なことかもしれません。しかし真の意味で父と呼ばれるべきお方はお一人です。天におられる父なる神様のみです。その方を忘れてまるで自分が父であるかのように尊大でわきまえのない態度をとってはならない。急いでその座を降りて父なる神様にその場所を明け渡し、自らはへりくだらなければならない。そして私たちがすべきことは、自分が座っていた高い場所から急いで降りるというだけではなくて、このただお一人の本当の教師のお姿を仰ぐことでしょう。この私たちのただお一人の教師はどんな教師でしょうか。ヨハネの福音書13章13節でイエス様はこう言われました。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そう言うのは正しいことです。その通りなのですから。そして続く14節でこう言われました。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私たちはこの私たちのただ一人の教師である方が示されたお姿をよくよく見なければなりません。このただお一人の教師は私たちの前にかがんでくださり、手拭いとたらいを持って弟子たちの最も汚い部分である足を洗うということをしてくださいました。そのように仕えてくださり、奉仕してくださいました。そしてこのお姿が指し示す究極的な姿が、あの十字架上における身代わりの死でした。イエス様はすでに以前見ましたマタイの福音書20章26節から28節でこう言っておられました。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。私たちの教師は人々からすごいと言われて人々に仕えてもらうためではなく、かえってご自身が仕えるためにと来てくださいました。そして私たちのしもべとなり、最も低いところにまで、十字架上でご自分の命を捧げるところにまで下られました。これは単なる一つの模範ということではだけではありません。これは私たちには特に関係のない一つの模範なのではなくて、私たちの救いのためにイエス様がしてくださったそのお姿です。こんな罪深いどうしようもない者たちのために、主なるイエス様はかがんでくださり、その尊い命までも投げ出してくださいました。ご自身の持てるすべてのものを捧げてくださいました。これぞただお一人の私たちの誠の教師が示されたお姿です。私たちがいつも仰いでいなければならない誠の教師である方のお姿です。イエス様は最後11節から12節でこう言われました。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。もちろんこれは単なる方便と考えられてはなりません。やがて高くしていただくために、今はとりあえず一時的に低くなっておこうというように、私たちはこの御言葉さえもそのように取ろうとする誘惑があります。 自分を低くする者が高くされるとして、今度は低い歩みをすることにおいて競うのです。皆さん、こんなに低く仕えている私を見てください。これを見て私を高く評価してください。もうそろそろ私を高い地位に引き上げてくださってもよろしいのではないでしょうか。まだでしょうか、まだでしょうか。しかしこれは人間世界で自分を低くすれば、やがて人間によって高くしてもらえるというこの世の諸星君を教えたものではないのです。これは人が私たちにすることではなくて、神様が最後の日に私たちにしてくださることについて語っているものです。私たちの先生であり教師であるイエス様に習う歩みは、この世においては蔑まれるかもしれません。そこに見返りはなく、人々に都合よく利用されるだけということも多いかもしれません。しかし神様はそのことを見ておられて、必ずやがての日に高くしてくださるという約束がここに語られています。だからあなたは心配せずに主に習って使える歩みに進めばよいということをイエス様は示しておられます。評価される方は神様ですから、ごまかしは聞きません。そのことを覚えて、私たちは人に見せるためのパフォーマンスではなく、すべてを見てご存知である神様の前で真実に歩むようにと集中すればよいのです。そうするなら神様はそれをしっかりと見ておられて喜んでくださり、やがての日に高く評価してくださると言っています。そのことに慰めと励ましと勇気を得て、この神の国の基準に生きるようにと私たちは召されています。どうやったら人々に高く評価され、高い地位に上ることができるか、無意識のうちにも判断し、その思いに突き動かされて生活しやすい私たち。そのために人々にどう見せるかということに多くの苦労と時間を費やしてしまいがちな私たち。しかし今日の箇所を通して、私たちは私たちの教師はただ一人であるということを改めて覚えたいと思います。そしてこの方を、この教師をいつも見上げる生活をしていきたいと思うのです。この方は天の王座を降りて、私たちのようなものの救いのために仕えてくださいました。ご自身の尊い命さえも投げ出して奉仕してくださいました。私たちはこのただお一人の教師に感謝して、この方にこそ習う弟子の歩みを導かれていきたいと思います。そしてそこに、この世の考え方や価値観とは大きく異なる天の御国の価値観を明かししつつ、やがての日に神によって大いに高くされ、称賛を受けることに至る誠の祝福の道、救いの道を進む者へと導かれてまいりたく思います。お祈りいたします。聖なる神様、この世の価値観と天の御国の価値観はなんと異なることでしょうか。イエス様のお姿を見つめるとき、この世の価値観が、そして私たちの価値観が、本来のあり方からなんと大きくずれてしまっているかを思わされます。どうか人の評価を得るために、人に見せるための愚かで虚しい努力を重ねて一生棒に振るものではなく、仰ぐべきただお一人の死のお姿をいつも仰いで生きるものとさせてください。そしてこの誠の教師に感謝して、私たちの心からの感謝と愛を、この教師のお姿をいくらかでも映し出す歩みへと表し、捧げるものとさせてください。そしてこの世ではどのように評価されようとも、かの日にあなたによって高くしていただけるというこの御国の価値観に生きるものへ、 そしてあなたの栄光を表し、あなたを喜ぶ、誠に意味のある人生を歩む幸いへと、私たちを導き、祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちのために、ご自身のすべてをもって仕えてくださいました、私たちのただ一人の教師、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷いたします。私たちの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方と共に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。